ここに来た皆さん、またオンラインで見てる皆さん、一緒にこれを受け取っていきたいなと思います。ではちょっと長くなってしまいましたが、また賛美をしていきたいと思います。賛美っていうのは神様への歌ですね。ご無理でない方はお立ちください。2000年も前に許されてたという賛美をしていきたいと思います。それでは賛美していきましょう。
その誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。
おめでとう、恵まれた方。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。
どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。
聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。神にとって不可能なことは何もありません。
ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。しかし当時、婚姻前に子を宿すことは町で晒し者になることを意味していた。夫のヨセフはマリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。そんなヨセフのもとに主の使いが夢に現れていった。
ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。
ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りマリアを妻として迎えた。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らした。
今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。
すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。羊飼いたちは話し合った。
さあ、ベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。
そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。イエスがベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがヘロデ王のもとにやってきてこう言った。
ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。
ユダヤ人の王が生まれたと聞いてヘロデ王は動揺した。王は民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。
ユダヤのベツレヘムです。
博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。
皆さん、クリスマスの挨拶をしましょうか。メリークリスマス。クリスマスグルーヴへようこそおいでくださいました。今日ここに初めて来てくださった方も、そして久しぶりという方も、そして毎週来てますという方も、皆さんのことをですね、今日本当に心から歓迎したいと思います。そしてライブ配信を見て参加してくださっている皆さんのことも歓迎したいと思います。このクリスマスグルーヴを通してお一人お一人にクリスマスの恵みと喜びと祝福があることを心から願っています。さて、今年もクリスマスの当日までちょうどあと1週間となりました。皆様、今年クリスマスどんなふうに過ごすのか、どんな計画を持っていらっしゃるのでしょうか。恋人や家族と最高の時間を過ごしたい、あるいは今年素晴らしいプレゼントを考えている、それともいつもとは違う何か特別なことを予定しているという方もいらっしゃるでしょうか。クリスマスにも理想と現実というものがあります。クリスマスぐらいは休みを取ってゆっくりと過ごしたい、だけど現実には仕事が入ってしまった、あるいはクリスマスは、今年のクリスマスこそは絶対に寂しい思いをしたくない、だけど大切な人から約束をドタキャンされてしまった。 時にはそういうことが本当に起こってしまうのかもしれません。クリスマスだけど嬉しくない、クリスマスだけど喜べない、皆さんの中にそんな経験をした人がいらっしゃるかもしれません。あるいはそれとは全く逆の体験をしたという方もきっといるはずです。クリスマスに何の期待もしていなかった、だけど思いもよらぬサプライズがあった、計画なんか何にも持っていなかった、だけど突然のように嬉しい出来事があった。クリスマスだけではありません。私たちの人生にも似たようなことが起こってくるのです。自分の予想をはるかに超えた出来事に出会う、自分の計画にはなかったことが現実となっていく、皆さんの人生にそんなサプライズがこれからやってくるのかもしれません。今日皆さんにお伝えしたいことは、クリスマスにおける驚くべき恵みです。クリスマスが私たちにもたらすものは一体何なのか、聖書の言葉を通してクリスマスの恵みを皆さんとご一緒に今日分かち合っていくことができたらと思っています。ここで一つ聖書の言葉を紹介したいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。旧約聖書のイザヤ書9章6節にこんな言葉があります。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。皆さんはギャップ萌えという言葉をご存知でしょうか。インスタ映えならインスタに上げる見栄えの良い写真のこと、そしてギャップ萌えというのは予想外のギャップに燃えることです。よくですね、イメージしていたのと違うと思ったり感じたりしたことがないでしょうか。ある人のですね、この外見から来るイメージとでも実際の中身が違っていたりするということがあります。想像していたイメージと実際の姿が違っている、その違いに驚かされる、そしてその違いにびっくりする、魅力を感じたりする。皆さんもきっとそんなギャップ萌えの経験を持っていらっしゃるのではないでしょうか。聖書を開くとですね、そこに神様が登場します。神様は一体どんなイメージなのでしょうか。皆様どんなイメージを神様に対して持っていらっしゃいますか。例えば子どもたちが思い描く神様のイメージというのはとってもユニークなものがあります。神様ってどんな姿をしているのかな、子どもたちに聞いてみます。神様って男かな、それとも女かな。男だよ、いやいやいや女に決まってるだろう。これは確かに意見の分かれるところかもしれません。それから神様って何歳ぐらいだと思う、君と同じぐらいかな、いや違うもっと上だよ上、そんなふうに答える子どももいるかもしれません。皆さんだったらどう思われるでしょうか。ある人はですね、神様っておじいさんのような人なんじゃないのと考える人もいます。こう頭がはげていてですね、そして白いひげを、あごひげをずっと伸ばしている、まるでサンタクロースのような人。この間ですね、ヤフー知恵袋を見ていたら神様についてのこんなイメージが書かれていました。神様ってひげが生えていて雲の上に乗り、太陽をバックにしてさんさんと輝いている人、そんなイメージどうですか。皆さんだったら神様の外見や姿をどんなふうに想像し、そしてイメージされるでしょうか。聖書は私たちに驚くような神様の姿を指し示しています。クリスマスに現れた神様はなんと赤ん坊の姿で現れるというのです。もう一度ですね、先ほどの9章6節の前半の言葉だけお読みしたいと思います。一人の緑子が 私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。緑子というのは生まれたばかりの赤ん坊を指す言葉です。つまり新生児のことです。一人の赤ん坊が生まれる、男の子の赤ちゃんが私たちに与えられる。これはイザヤという預言者が語った預言の言葉です。救い主、メシア、救世主がやってくる、そのことについて預言者イザヤが語った言葉。つまり神様だけど赤ん坊だということです。それがクリスマスに現れるメシアだというわけです。皆さんがですね、困っているときに誰かに助けてもらいたいなと思ったら、どんな人に助けてもらいたいと考えるでしょうか。頭のいい人ですか、それとも力のある人ですか、あるいは経験豊富な人、それとも器用で何でもできる人でしょうか。私たちは自分にないものを持ってる人に助けてもらいたい、力を貸してもらいたいと考えるのではないでしょうか。神様は人間よりも偉大なお方、人間を超越したお方である。だとすれば、私たちはやはりそこに想像をはるかに超えた何か大きなものを期待したくなるところです。それなのにイザヤが言うところの救い主は神様だけど赤ん坊だと言います。何にもできない赤ちゃん、いやそれどころか人の手を借りなければ生きていくこともできない存在、それが神様だというのです。皆さんはこのギャップをどう思われるでしょうか。いやさすがにこのギャップは燃えないな、いやそれどころか逆に期待外れというかがっかりした、そんなふうに思われるのでしょうか。でも皆さんちょっと待ってください。神様はさておき、実は私たち自身もそういうことを経験しているのではないでしょうか。今ちょうど受験シーズンです。もうクリスマスもお正月もない受験生たち、それでも志望校に合格すべく誰もが必死に勉強しているわけです。しかしその結果どこに進学できるのかは誰にも分かりません。ある予備校の調査によりますと、第一志望の大学に合格した人の割合は5割ちょっとだと言われています。また別のアンケートを見ますと、自分が本当に行きたかった大学に晴れて合格できた人は3割以下だという、そんな数字も出ているのです。つまり春が来てめでたく大学に入学する、でもその中の半分以上の人が、私はなんでここにいるのだろうという複雑な思いを抱いているというのです。受験だけではありません。就活も、そして結婚も、自分が思い描いてた通りのそんな人生を歩んでいるという人が一体どれだけいるというのでしょうか。いや心の中でこんなはずではなかった、こんな自分であるはずがないと思っている人が一体世の中にはどれくらいいるというのでしょうか。自分の人生における理想と現実があります。思い描いていた人生と、しかし今自分が置かれた現実のギャップに悩む人がいる、苦しむ人がいる、こんな自分であるはずがないと思えてくる。しかしだからこそ私たちはイザヤが伝える救い主の神様のそのメッセージに耳を傾けたいのです。神様だけど赤ん坊として来られたイエス・キリスト、全知全能の存在であるはずなのに無力な人間の子供として来られたキリスト、弱くて不甲斐ない私です、 無力でどうすることもできない自分です。でもそんな私の弱さや無力さに寄り添ってくれるのがこのキリストという救い主なのです。そこにイエス・キリストの驚くべき恵みがあります。私の弱さを知っている、最低だと思える、そんな私のことを分かってくれている。そしてそこから引き上げてくれる救い主がいるのです。自分なんかダメだということは自分自身が一番よく分かっています。でもイエス・キリストは、あなたはダメなんかじゃない、あなたは大丈夫だ、そんなふうに言ってくださるのです。これがクリスマスの恵みです。驚くべきクリスマスの恵みなのです。そしてイエス・キリストとの出会いは私たちの人生を大きく変えていくのです。自分の抱いた理想と現実に落胆してしまう私たち、そのギャップに苦しむ私たち、しかしそのマイナスがプラスへと変えられていくのです。弱さが強さへと変えられていくというのです。もう一つの聖書の言葉を紹介したいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。新約聖書の第二コリントの手紙12章の9節にこんなふうに書かれています。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。神様の恵みを十分に受け取っていくとき、そこに驚くべき恵みがあるというのです。私は弱いものだけど、神様は力あるお方。私は不完全なものであるけれど、でも神様は完全なお方。そしてそんな神様と出会うときに、あなたの人生は変えられていくのです。今晩、ぜひ皆さんに考えていただきたいのです。あなたの人生のギャップは一体どのようなものでしょうか。落胆し、がっかりするようなネガティブな否定的なギャップがあるのかもしれない。反対に驚くようなびっくりするような人生のギャップもきっとあることでしょう。今年のクリスマスグルーヴのテーマ、〇〇だけど〇〇、その〇〇の中にあなたは一体どんな言葉を入れるのでしょうか。今日の私の気分はですね、牧師だけど聖書を知らない、まあ、そんな感じでしょうかね。それは冗談ですけれども、でも皆さんどうでしょうか。私たちは本当に何かが知らない、何かがわからない、何かができない、何かを持っていない、そんな弱さや痛みを必ず誰もが持っているのではないでしょうか。でもそんなあなたの人生に驚くべき恵みが与えられる、神様からのサプライズが用意されているというのです。だからそんなあなたのネガティブギャップ、ポジティブギャップを今晩見つけてみようではありませんか。クリスマスです。今日もですね、外は本当に寒いですよね。でもその凛とした張り詰めた空気の中、見上げれば本当に輝くような星が空には見えているはずです。私たちが生きていく中で、時にはその夜空を埋めるような星空が見えない時もあるかもしれません。人生の嵐がやってきて、そして心も体も縛られてしまう、そんな日だってきっとあるでしょう。けれどもそんな私たちの人生に飛び込んできてくださった方がおられるのです。小さな小さな 赤ん坊としてやってきてくださった方がいらっしゃるのです。今晩ここにいるお一人お一人がそんなクリスマスの主、救い主イエス・キリストと出会うことができるように、そのことを本当に心から願っています。一言お祈りをさせていただきたいと思います。どうぞ目を閉じてですね、心を合わせていただけるでしょうか。お祈りをさせていただきます。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。神様、今晩このクリスマスを祝う礼拝のひとときを心から感謝いたします。闇に覆われたこの世界に、いやこの私のところに救い主は来てくださいました。私たちは自分の人生に満足できないということが起きてくるものです。こんなはずではなかった、こんな自分であるはずがない、そう思えてくることが確かにあるのです。人生のギャップがある、理想と現実のギャップがある。しかしこんな私ではあるけれども、不思議にも与えられる喜びがあります。驚くような恵みによって信じられないような生き方に導かれていくのです。神様、そんなあなたからのサプライズを今晩ここにいらっしゃるお一人お一人がご自分のものとして受け取っていくことができますように。神様だけど赤ん坊である救い主、私たちの弱さも足りなさも全部知っていてくださる主、クリスマスの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージで語られたことを思い起こしながら、アメイジング・グレイス、驚くばかりのという賛美をしていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。 それではこのクリスマスグルーヴの最後の賛美、イエスに委ねてという賛美をしていきます。夜空を見た輝く星が、
夜空を埋めた輝く星が、見えない夜もあるさ。嵐のような苦しみが今体を縛り付ける。雨の日に風の日に揺れる心の中で、
お座りください。続いて2人の人の証を聞いていきたいと思います。証とは自分の人生の中で神様と出会って生きていくストーリーを話すことです。それではお願いします。
皆さんメリークリスマス。
ありがとうございます。証をさせていただきます。大立かなと申します。とっても緊張しています簡単に自己紹介をします。私は社会人で学校の事務職員として働いています。私の両親はクリスチャンで、生まれた頃から家族で教会に通っていました。神様の存在はいるとかいないとかあまり考えたことはなく、教会に行くことが生活の一部で、今まで教会から足が遠のくということもありませんでした。高校生の時に自分の信仰を確認して洗礼を受けました。今日でちょうど13年になります。この13年を振り返って、神様はその時々で私に必要なものを与えてくれてたなと思います。その中で一番大きく神様の存在を感じた出来事と、その時に与えられたものについてお話ししたいと思います。6年前、私には大切な人がいました。その人と将来のことも一緒に考えていましたが、そのことで両親と揉めて、自分最大のすごくつらい数ヶ月間を過ごしました。なんでこんなに傷つけられなきゃいけないんだろう、なんで私の決断を見守ってくれないんだろうと、毎日毎日泣いてばかりの日々でしたし、自分のやるせなさとか自信のなさもすごく痛感しました。
私はその間ずっとできれば私の願いを聞いてほしいけど、神様の導きに従って歩めるようにと頑張って自分に言い聞かせながら祈っていました。教会の友人もたくさん祈ってくれました。私は人のために同じことができるだろうか、なんでこんなに私のために祈ってくれるのかと、その気持ちにプレッシャーを感じるほどでした。数ヶ月辛い日々を過ごしていましたが、ある時ふと肩の力が抜けた瞬間がありました。何を考えてそうなったのか分かりませんでした。でもその瞬間から私はもうそのことで祈れなくなり、神様からもう頑張らなくていい、固くなに握っているものを手放しなさいと語りかけられたような感覚になりました。私は自分の願いが叶わなくても神様の導きを確信したのは初めてでした。決して喜びではないけど、苦しさからの解放という形で道が示されました。現実的には大切な人に対してすごく残酷なことをしてしまった自分を責める気持ちもありましたが、神様は私に許しと大きな慰めを与えてくださいました。聖書箇所を一箇所読みます。第二コリント一章四節です。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にいる人たちを慰めることができます。私はこの御言葉に生かされていると思わされます。この数年前の出来事は、私が人の痛みに寄り添うために与えられた試練だったのだと思います。この苦しみの意味をまだ深く理解できていないところも正直ありますけど、今はとにかく苦しみよりも感謝の気持ちが上回って生かされていることが嬉しいです。私のために友人たちが祈ってくれた当時の記憶に何度も励まされ、そして今は両親の愛も感じることができています。今の私にも祈ってるよって伝えてくれる友人がいて、その言葉に本当に感謝しているし、いつも励まされまくりです。これからもっと私が神様から与えられた感謝の気持ちを周りに伝えていきたいし、私も誰かの慰めとなる存在として用いられたらいいなと思います。今日は私の話を聞いていただきありがとうございました。
皆さんこんにちは、福作優也と申します。私も少しだけ自己紹介をさせていただきます。今は、大学4年生で、将来は牧師になる準備をしています。次の3月に卒業してからカナダに引っ越して、カナダのある教会で働きたいと思っています。私は興味がないことに、あんまりモチベーションが湧かないです。意味がないなと思ったら、やる意味ないんじゃないかなって思ってしまう人間です。自分の中で、無意味だと思ってしまったら、もうやる気が出なくなってしまいます。今も大学で、学ぶ中で、この授業は意味ないなと思ってしまったら、授業とかもあんまりまともに受けてないですなかなか課題も出すこともちょっと難しくなってしまいます。そんな私が今回選んだテーマが、小さな働きだけどそれに意味があるというテーマです。小さな働きだけどそれに意味がある。 ちょうど3年前のこのクリスマスの時期にこのことと向き合うようになりました。私の大学ではクリスマスコンサートが毎年あるんですけど、そのためのクリスマス劇があって、その募集をしてた時に私はすぐに参加したいと思いました。参加したいと思った大きな理由は、少し言うのも恥ずかしいんですけど、目立ちたくてこれに参加しようと思いました。最初のミーティングの時にそれぞれこう劇の役割が決まる時に、いろんな役割がありました。ヨセフとかマリア、天使や羊飼い、博士などたくさんの役割がありました。今日の最初の方に見たクリスマスの動画を、それを劇にしたみたいな感じでした。目立ちたくて参加した私はどの役割をしようかなと考えました。ヨセフとか目立ってかっこいいなとか、天使で賛美するのもいいなとか、いろいろ一人で自分がどの劇をやるのかイメージしたときに、私にやってきた役割がなんとセリフ一言しかない役割でした。しかもステージに出てくるのもたった3秒だけ。参加した人、2、30人ぐらいいたと思うんですけど、その中で一番目立たない役でした。私の唯一のセリフをちょっとここで言いたいと思います。ああ、帰ったありがとうございます。なんとマリアとヨセフがこう部屋を探して宿屋を回ってる時に、宿屋の人で帰ったって、帰れと言う人で、もう本当に一瞬だけステージに上がって帰ってって言って戻る、そういう役割でした。この役割をもらった時、もうなんだこれと思いました。他の人たちはソロで賛美したり、たくさんステージに出て、羊飼いが見てる羊の役割でさえこの宿屋の人より目立つ役割でした。もう目立ちたくて入ったのに全然セリフないじゃん。もう一番目立たない役割なんて冗談じゃない。もちろん文句は言わなかったんですけど、でも心の中ではそう思ってました。練習もすごく長くて多くて、もう最悪だ、意味ないじゃんと思ってしまい、ついやる気がなくなってしまいました。練習はサボらなかったんですけど、無意味だと思ってしまいました。練習に行くのも辛かったし、最初から劇に参加しなければよかったと後悔しました。ちょうどその時の練習の時に、何度もこう帰ったって言ってる中で、ふと思いました。イエス様も私のこの狭い心に何度も何度も入ろうとしてくれている。私の心に空いてる部屋がないかいつも探してる。でもそんなイエス様に私も何度も何度も帰った、帰れ、ここに部屋はないよ、イエス様の存在なんかいらないよと何度も何度も言ってる自分がいました。イエス様の誕生をお祝いするこのクリスマスの時期こそ、私は学校や日々の生活に忙しさを感じて、イエス様との時間を全く大切にしない自分、むしろイエス様のことを避けている自分がいました。まさに自分が宿屋の人のように、自分を救うために来てくれた神様に帰ったと言っている自分がいました。最初にこの劇をやって意味ないと思った私は、 どれだけ自分自身がこの忙しいやだやの人と重なるところがあることに気づかされました。このことを気づいてから自分の狭い罪深い心を悔い改めて、劇を通して一人でも多くの人がクリスマスの本当の意味を知れるようにと思って、その時からすごい喜んで練習を参加できるようになりました。そしてそれから今になって、私は自分がこの同じチャレンジを問いかけるようにしています。私は今イエス様のために部屋を用意しているかどうか、イエス様に帰れと言っていないか。小さな働き、たった一つのセリフしかなかったかもしれないけど、それには大切な意味がありました。神様が私に伝えたいことがありました。最後に御言葉を一言読みたいと思います。箴言の16章の9節。人は心に自分の道を追い巡らす。しかし主が人の歩みを確かにされる。私たちの人生の中で無意味だと思ってしまうことはたくさんあると思います。小さな働きでやってもやらなくても何も変わらないようなように見えるかもしれません。そして人間の目から見ると確かにそうかもしれません。しかし神様はすべてのことにおいて計画を持ってくれています。もしかしたら今日教会に来たのも特に大きな理由がないのかもしれません。誰か友達に誘われて来たのかもしれないし、クリスマスだからせっかく行こうと思ったのかもしれません。しかし今日この場所にいるのには大きな理由があります。大きな意味があります。それはイエス様があなたのためにこの地上に来てくれて誕生してくれたことを知るためです。今日このクリスマスグルーヴのテーマは〇〇だけど〇〇。私たち人間には数えきれないぐらいの弱さがあります。だけどイエス様によって私たちは大丈夫です。それを知ってほしいと心から願っています。最後にこの教会の青年たちが作った〇〇だけど〇〇の動画をみんなで見てクリスマスグルーヴの時間を終わりにしたいと思います。お願いします。
Never been
皆さん本日のクリスマスグルーヴいかがだったでしょうか。ちょっと噛んじゃいましたね。いかがだったでしょうか、会場に来てくださった皆さん、そしてオンライン配信を見てくださった皆さん、お一人お一人、今日は来てくださり、また見てくださり、本当にありがとうございました。そして何よりこの時間を用意してくださった神様に感謝したいと思います。本日のプログラムは以上で終了となります。皆さん自身の心にも今日のクリスマスグルーヴを通して〇〇だけど〇〇なんだという気づきが何かあればいいなと心から願っています。最後に少し案内をさせてください。私たちは毎週日曜日18時からここでオープン礼拝という名前の礼拝を行っています。このオープンという名前にはですね、どんな方でも気軽に来てほしいという願いが込められています。もちろんクリスチャンであるかどうかも関係ありません。この場所には来られないという方には YouTube の土浦恵み教会オープン礼拝のアカウントで毎週ライブ配信もあります。今日だけでなくて、また来週再来週も皆さんとこうしてお会いできることを楽しみにしています。さて、それではいよいよクリスマスグルーヴ2022の時間が終わりになります。最後に皆さんでクリスマスの挨拶をしましょう。メリークリスマス。